伝道者の書の7章の1節から6節、旧約聖書の1146ページでございます。伝道者の書7章1節からお読みいたします。名声は良い交友に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔が曇ると心は良くなる。知恵のある者の心は墓中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。知恵のある者の叱責を聞くのは、愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは、鍋の下の茨が弾ける音のよう。これもまた虚しい。伝道者の書も半分が半分の線を越えて後半に入ってまいります。伝道者の書1章から3章までは概論的な部分でありました。神様なしの人生、神様なしのさまざまなこの地上の事柄、それは虚しいということをそこで言っていました。同じテーマですけれども、4章からは少し格論的な部分になっていました。それぞれの事柄について私たちは見てまいりました。そこであったことは、孤独であるとか、口の災いであるとか、心配の虚しさであるとか、富の虚しさ、などなど見てまいりました。7章以降になりますと、非常に箴言的な感じになってきます。箴言よりはまだ前後のつながりがはっきりと見えやすいように思いますけれども、しかし格言がこう並んできます。ですから、ということは、格論よりもさらに進んだ適用ということになってくるのではないかと思います。ですから、7章以降、10章までは、さらなる適用という部分になると思います。そして11章、12章は結論になっているということです。この地上での人生は神様なしには虚しい。12章の13節にあるように、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると。ということです。神様と神様への信仰ということが本当に意味のある人生のためには不可欠であるということが言われています。神なし、信仰なしでは全て虚しいということ、これをソロモンが書いていると思われますけれども、あらゆる豊かさと賜物を 与えられ経験したソロモンだからこそ説得力を持って私たちに迫る教えであると思います。今日7章の一番初めのところを私たちは見ておりますけれども、ここでは既に言われたことが言われております。トピックとしては既に言われたことです。様々な楽しみということが虚しいということ言われていますけれども、その神様なしの楽しみ、神様抜きの楽しみということが害である、また不快であるということが一体どうであるかということを実際的に今日の箇所は示していると思います。ですから神抜きの楽しみの虚しさ、害、不快さということが今日のメッセージの中心になります。神様抜きの楽しみの虚しさ、害、不快さということ。ですから神様にあって人生を生きなさい、信仰に歩みなさいと私たちは招かれているわけです。ピピ書で主にあって喜びなさいと言われています。それは主にあって喜びなさいなのです。ただ喜びなさいではなくてですね、主にあって喜びなさい、根拠がある喜びをふさわしく喜ぶように私たちは言われています。ごまかしではなく実際の喜ぶべきことを喜べよというふうに言われています。ですから神様抜きの楽しみの虚しさ、害、不快さを覚えて、神様にあって喜んで歩むように、私たちは今日の箇所で語られています。これが中心ポイントになります。神抜きの楽しみの虚しさ、害、不快さを覚えて、神様にあって喜べということです。一つ目のポイントは一節ですけれども、実際に少しだけ二三節の部分的に見ます。一つ目のポイントは、神なしの楽しみはまやかしであるということを、この一節から見てまいります。一つ目のポイント一節で、神なしの楽しみはまやかしということです。一つ目のポイント一節で、神なしの楽しみはまやかしということです。二つ目のポイントは二節のところで、ここでは神なしの楽しみの害ということ、それが言われています。まあそれをひっくり返すと、苦しみ、悲しみということの有用性ということにもなるわけですけれども、神なしの楽しみの害ということを二節から見てまいります。三番目のポイントは三節から六節のところです。ここでは苦しみが安らぎとなる場面ということを見ましょう。苦しみが安らぎとなる場面、苦しみはもちろん呪いであり罪の結果であり悪いものなんですけれども、しかしそれが安らぎとなる場面があるということをソロモンは指摘しています。3番目のポイントは3節から6節で、苦しみが安らぎとなる場面ということです。 で、それでは中心ポイントは、神抜きの楽しみの虚しさ、害、不快さを覚えて神様に会って、喜びなさいということ。一つ目のポイントは一節で、神なしの楽しみはまやかし、偽物であるということですね。神なしの楽しみはまやかしということが一つ目のポイント、一節です。二つ目のポイントは二節で、神なしの楽しみの害ということ。それはつまり苦しみ、悲しみの有用性ということでもあります。二つ目のポイントは神なしの楽しみの害ということ。三つ目のポイントは三節から六節で、苦しみが安らぎとなる場面ということ。三節から六節で三番目ですけれども、苦しみが安らぎとなる場面ということです。それでは一節から見てまいりましょう。一節、名声は良い交友に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝る。名声は交友に勝るというふうに言われている。これはこれだけ聞くとそうかもしれないと思います。名声というのは長く続くもの、また影響を大きく及ぼすものです。交友は一時的なものです。感覚的なものです。ですから名声は優れている、納得ということになるかもしれません。しかしここでは一節の後半と対になっていますので、死ぬ日は生まれる日に勝るというふうに後半ではなっています。ですからそのような対比と、死ぬ日と生まれる日というような対比と関連しているように意味されていると思います。ですから名声は良い行為に勝るということ、名声というものは犠牲を払っているものです。何か努力をしたり、何かに命をかけたり、他の人々に仕えたり与えたりして得るものです。交友というのはお金があれば買えるものです。感覚的な楽しみです。そのように考えると後半の対と対応してくると思います。こうしてくると思います。後半はこのように書いてある、死ぬ日は生まれる日に勝る。普通生まれることを祝い、死ぬ日は悲しみ、また喪に服するということになりますね。しかしその逆を言っています。まあイエス様のおっしゃる言葉にも時々驚くようなね、聞いてる人が驚くような言い方をすることがイエス様ありましたけれども、あなたの敵を愛しなさいとか、若者というものは地獄に行くとか、ラクダが針の穴を通るよりも優しいとか、よりも難しいとかね。まあその意図はあると思いますけれども、死ぬ日は生まれる日に勝る。でもよくこれを瞑想して考えてみるとですね、生まれたからといってそれではハッピーエンドではないわけです。最近もハッピーエンドの話をしましたね。どこかでディズニーの お姫様の物語は王子様と結婚してめでたしめでたしというものが多かったですけども、以前はね、めでたしめでたしで終わらないわけですね。もし王子様と結婚したら王様の妻ということになるわけで、王様はいつも命が狙われます。子供が生まれるといろんな問題が出てきます。ずっと幸せなんてことはありえません。やがては死んでしまいます。ですからめでたしめでたしで終わると気持ちいいですけれども、しかしそれは現実ではないんですね。ですから生まれておめでとう、おめでとうとお祝いすることはふさわしいですけれども、その生まれてくる子供に関わる人々にとっては、 いろんなことを考えなければならないわけですね。責任が生じてくるわけですね。特に両親は。その子が果たして良い人生を送れるだろうか。生まれつき障害を持っている子もいれば、生きていくうちに障害を得る子もいます。それに対してですね、死ぬ日は、様々な苦しみや重荷からの解放があります。それと同時に私たちが築き上げたものを手放さなくてはなりませんけれども、しかしその解放感が自分が失うものを上回ることがあると思います。これ本当にそうだって思う、心から思う人が、いると思います、たくさん。実は言うと。死ぬことは呪いの最たるものですし、良くないことでありますけれども、できれば無視しておきたい。多くの人とはそうかもしれないんですけれども、それと同時にこの言葉にそうだっていうふうに本当に思う人たちもいると思いますね。死ぬ日は生まれる日に勝る。本当にそうだと。ヨブがそうでした。なぜ、その、私は生まれたのか。なぜ生まれたその日に死ななかったのか。苦しみの中でそのように言いました。苦しみの中にいる人たちは、また希望が見えない人たちはこのように思うわけです。死ぬ日というのは、苦しみや重荷や悲しみからの解放であると。このようなネガティブなことがですね、2節でも3節でも続きます。祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良いとかね。悲しみは笑いに勝るとかね。一体何が勝るんでしょう。どういう意図でこれが言われているんでしょう。聖書の中には、ポジティブなメッセージもありますね。喜んでいなさい。私はあなたを愛している。光の中を歩みなさい。そのように、喜びを求めるように、神様の愛を覚えるように、神様に信頼して希望を抱くように、そのようにポジティブに書いてあることもたくさんありますね。じゃあ、例えばピリピ書の4章のように、主にあって喜んでいなさい、喜びなさいっていうことと、ここで、まるで喜ぶことは悪であるかのように言われている。悲しむことがいいかのように書かれていることは矛盾するんでしょうか。ピリピ書などで喜びなさいと言われていることと、伝道者の書で悲しみの方が良いと言われていることは矛盾なんでしょうか。矛盾しないんですね、これが。なぜならば、ピリピ書の方では、主にあって喜びなさいと言われているわけです。主にあることということは、つまり聖霊が働かれているということです。聖霊が働かれているその信仰の事柄について喜びなさいと言われているわけです。ですから、喜べと聖書が言うのは、あなた方がこの地上でお金を持っているから喜びなさいと言っているのではないんですね。あなた方がもうすべてうまくいくから喜びなさいと言っているわけではないんですね。地上の事柄のゆえに喜べとは聖書は言っていないんですよ。あ、それも楽しんでよいと。それも神様に感謝しなさいということは言っています。伝道者の書でこれまで見てきたようにね。しかし全くもって困難がなくてすべてうまくいって、もう満たされて本当に喜んでいるから喜びなさいと言っているんではないんですね。そうではなくて、ピリピ書は神様のゆえに、その神様の愛と栄光のゆえに喜びなさいと、主にあって喜びなさいと言われているんです。根拠が神様なんですね。 神様の愛なんですね。それはどこまでも持っているから喜べと。実際パウロはそのピリピ書を書いているときは牢獄にいました。まあ牢獄といってもある程度、まあ、軟禁状態みたいな感じでしたけども、自由は完全ではなかった。しかしその中でパウロは自分が牢獄にいることがむしろキリストの福音の前進につながったから一緒に喜んでくれと言ってるんですね。ピリピ書の一章で言っていることです。私はキリストが述べ伝えられているなら喜びますと。生きることはキリスト、死ぬことはまた益ですとパウロは言っているわけです。ですからここで言っているピリピ書で言われている喜びということは何か地上の豊かさや地上の喜びということ、楽しみということではないんですね。そうではなくて主にある喜びなんです。聖書が言っている喜びなさいということは主にある喜びなんです。霊的な喜びなのです。聖霊による喜びなのです。だからここと矛盾しないわけですね。ここで言われていることは、神様にない喜びは、まやかしですよということを言っているわけです。神様抜きの楽しみは、まやかしであるということを言っているわけです。死ぬ日が生まれる日に勝る。生まれても、もし神様を知らなければ、一体それが何になるだろうか。すべての喜び、すべての希望、打ち砕かれる人生なのです。最終的には死んでしまう人生なのです。ですが地上での楽しみの価値はこれまでも見てきたようにゼロではないわけですね。しかしそれは全て過ぎ去っていくものであるわけです。ですからこの一節から私たちが考えたいことは、実はこの一節から六節まで及んでいる事柄なんですね。それはつまり神様なしの楽しみはまやかしであるということ。死ぬ日が生まれる日に勝るということは、または祝宴の家よりも墓中の家に行く方が良いって言ってることは、悲しみの方がいいって言ってることは、なぜかというと、もしその喜び、楽しみが、この地上のことであるならば、そのような証は意味がない。虚しい。神なしの楽しみはまやかしである。であるならば、まやかしがなかった方がいい。まあちょっとここまでは仏教的、仏教とちょっと似てるかもしれませんね。ある意味。まあでもそれは神様はなかったらという話です。一つ目のポイント、一節を見ました。神様なしの楽しみはまやかしであるということです。ですから、神様にあって喜びなさい。ということになるわけですね。二つ目のポイントに参りましょう。ここでは神様なしの楽しみが害であるということが言われています。神様なしの楽しみは虚しいというだけじゃなくて、むしろそれは害であるというふうに言われている。それが苦しみ、悲しみの有用性という、それが有益な点があると。苦しみという、苦しみや悲しみ、地上での苦しみや悲しみということは、実は有益な点があるということが言われています。二節のところを読みましょう。二つ目のポイント、二節。神なしの楽しみの害という。祝宴の家に行くよりは、墓中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。ここで理由がちゃんと書かれているから、あ、そっかって思いますね。これずっと理由なしで言ったらなんか、ずっと推測しなくちゃいけないですけど、これではっきりと理由が書かれている。あ、そういうことね。わかるところです。祝宴よりも墓中の家に行く方が良いと。理由は、 そこでは人がその終わりについて心を止めるからであるということです。まあ、信仰の世界以外でもですね、このことは言われます。死を覚えよ、メメントモリとかね。最近、まあ最近と言いますか、まあ比較的最近ですけど、若者の言葉で、英語ですけど、ヨロっていうのがあるんですね、ヨロ。YOLO なんですけど、You only live once ですね。You only live once。つまり、人生一度きりっていう意味です。ヨロってね、英語で言います。まあ最近死語になったのかわかんないですけど。まあ、それらのでも、言葉はですね、どちらかというと、人生限りがあるから、後悔するなっていうことですね。でも聖書のメッセージは違います。後悔するなっていうこと、それも全くないわけではないかもしれないですけれども、でも、この地上で収穫しなさいっていうことは全くもって聖書は言ってないわけですね。この地上だけで、なんとか、いい目を見なさいっていう結論にはなり得ないわけです、聖書の教えは。死を超える命を前提としているので、永遠に生きていらっしゃるお方を前提としているので、そのような、この地上で後悔するな、というようなメッセージにはなり得ないのです。祝宴よりも喪中の家の方が良い。そこでは人がその輪について心を止めるからと。つまりそれは、この喪中のところに行くということは自分もこのようにして死ぬんだなと思わされるということですね。これはよく思いますね。何回も生きていると葬儀に行きます。近しい人の葬儀にも、あまり知らない人の葬儀も行きます。しかしこれはよく感じることですね。自分もこうなるんだなと。そしてそれがいいということはどういうことかというと、地上の事柄の虚しさに気づいて、神様と信仰の大切さに気づくきっかけになり得るということだと思います。地上の様々な事柄、仕事や家族や友人関係や楽しみやそういう事柄、それの虚しさに気づいて、神様に向く信仰の大切さに気づくきっかけになり得るということです。ということはですね、いろんな楽しみがあって、それに心を奪われていると、そのように人生を振り返る、やがて失われるものにしがみついている自分という姿が見えないという、見えなくなるということです。そして人々は全力でその自分のやがて向かっている未来の現実にそれを見ないようにしますね。なんとかこう安楽に安らかに静かに生活できるように人々は大学に行ったり仕事を得たり、そういう安定できる人と結婚したりするわけですね。そしてそれは死ぬ時にも至ることがありますね。ああ、いい人生だったって死んでいく。本当？結局全部失って、全部虚しかったってことじゃないの？まあ深く考える人と深く考えない人がいますね。 く考えてもしんどいし、深く考えなくてもそれは結局は同じなのかもしれない。さまざまな苦しみ、悲しみ、それらのことがむしろ私たちにこの地上の事柄の限界を示してくれる。そして私たちは神様を恐れ、神様に従えということしかないんだという方に引っ張られる、また押し合えるわけですね。私たち頑固で本当にひどいことが人生に起こらなかったらそういうことを考えないですね。この人生に対する希望を完全に打ち砕かれなかったらなかなか私の楽しみは神様だけですと、神様との関係 だけにありますと言えないものです。ですから私たちみんなここに生きている者たちはまだその途上にあるわけです。私たちはいろんなことをまだ経験していません。少なくとも死ぬことはまだ経験してない。死にかけたことはあるかもしれないけど、私たちは学び続けます。この苦しみや悲しみ、痛みを通して神様と神様に向くことの大切さに私たちは気づかされていくのです。ですから不思議ですね。苦しみや悲しみ、痛み、死というものは罪から起こりました。それはこの地上にはあってはならないものだったのです、もともと。しかし神様は人間を、罪を犯した人間を救うとお決めになったときに、その罪から出てきた苦しみや悲しみや 死などをそのご自身の栄光のために、また人々を救う良い目的のために用いられるように意図されたんですね。ですから苦しみや死は本来は悪いものです。なければ良いものです。しかしこの罪のある世界においては神様はこの苦しみや悲しみや痛みや、そういうものを用いられるわけですね。そしてこれは有効なわけです。ですから私たちは苦しみから解放されることはありません。申し訳ないけれども、しかしそれは良い目的のためなんです。これ軽々しく言うとそんな軽いもんじゃないって思われます。それはそうだと思います。今自分が経験している苦しみはそんな良い目的に用いられるとか、そういうそんなもんじゃない気持ちはわかる気がします。でもどんな苦しみであってもそれは神様の主権を超えるものではない。その苦しみの中にあって私たちの希望になり得るのが神様にご計画があるということです。その中にあっても神様の愛は変わっていないということです。ですから神様なしの楽しみというのは人を神様について考えさせないようにする害があります。逆に苦しみ悲しみということは、この地上での苦しみ悲しみ、様々なものを失う、様々なものを重荷として負う、そのような苦しみはむしろ私たちを地上のことの虚しさに気づいて神様のことを考えるきっかけになる可能性があるという点で有用であります。さあ、二つ目のポイントを見てまいりましょう。二節のところでしたけれども、主に苦しみ悲しみの有用性ということ、そして神様なしの楽しみの害ということを見ました。では三番目のポイントで、三節から六節のところで、このさらに適用を見ていきましょう。 苦しみが安らぎとなる場面というふうにつけましたけれども、要は楽しみがむしろ不快になる場面です。そういうことを私たちは経験できる、特にできる環境にいますね。この精神諸国の一員である日本に住んでいると、いろんな楽しみ、喜びに私たちは身を投じることができます。まあ、ここで笑いのことを書いているので漫才のことを思い出しました。漫才、しんどいとき、なんかこうストレスがあって何か重くのしかかっているとき、漫才見ると一時忘れられます。これはまあ有益な点があると思いますね。しかしそれがずっと続くと鬱陶しいと思いますね。何つまらないことで笑ってるんだってなりますよね。不快になってくるわけです。楽しみや喜びは、それはある線を越えると不快になります。それは虚しいものだからです。そして現実を見ないようにごまかそうとしているということが分かってくるからです。ですからそういうような意味で3節から6節は苦しみが安らぎとなる場面、逆に言うと楽しみが不快になる場面、どっちの方がいいでしょう。どっちでもいいですけど、皆さんどちらの方が不快、楽しみが不快になる場面の方が分かりやすいかもしれないですね。それでは3節以降をちょっとお読みいたします。悲しみは笑いに勝る、顔が曇ると心は良くなる。知恵のある者の心は夢中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。知恵のある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音のよう、これもまた虚しい。では3節から見てまいりましょう。悲しみは笑いに勝る、顔が曇ると心は良くなる。笑いというものは益があります。先ほど申し上げたように、笑いは薬であるとも言われている。しかし悲しみは笑いに勝るっていうのはどういう理由でしょうか。それはその笑いが表面的な事柄に基づくものならば、悲しみがその笑いに勝るということがあるということだと思います。顔が曇ると心が良くなる。顔をこう不機嫌な顔をする、他の人には悪いけど不機嫌な顔をする、すると落ち着くっていうことはありませんか。そういう時作り笑いをしたり、作ろう取り繕わなくちゃいけない、そういうことはしんどいですね。ですから顔が曇ると心が良くなる、現実を顔が表すように、自分の心の現実を顔で表すと安らぎがやってくる。または自分がいろんなこう問題があることを無視してない、自分が無視しなくてもよいということによる安らぎということがあり得ると思います。ですから悲しみは笑いに勝る、顔が曇ると心は良くなるというふうに言われていますけれども、結局その笑いというものは表面的なものです。 そして悲しみ、自分の中の心の中にある悲しみや痛みをごまかそうとしている。むしろ私たちは現実を見て、それを正直に悲しみ、葛藤している方が必要だということです。その方が楽だということだけではなくてですね、それは結局、まあ、二つ目のポイントにつながってくると思うんですね。結局それが私たちを神様に近づけるということです。この人生に希望がなければ笑っていたらいいのです。全く希望がなければね、もう悲しいのは仕方ありません。他の人に嫌がられるだけだし、自分も嫌に、どんどん嫌になっていくだけだし、希望がないならば、痛そうな顔したり苦しそうな顔したり、そんなこと話してる暇があるなら、パーってやって楽しめってことになります。しかし私たちは誠の希望があるわけです。神様のうちに誠の希望があるからこそ、真剣に今持っている問題について取り組む意味があるわけです。希望があるわけです。ですから私たちは、この3節のところがわかるわけですね。悲しみは笑いに勝る。顔が曇ると心は良くなる。私たちは現実を見て現実を表すと、それは私たちを神様の方に押し合っていく助けになることがあるということです。4節、知恵のある者の叱責を聞くの、すみません、4節ね、知恵のある者の心は夢中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。もうすでに夢中と祝宴のことは話されましたけれども、ここで知恵のある者はの心は夢中の家、つまりそっちの方に求める心が言われています。愚かな者の心は楽しみの家にある。愚かな者の心は楽しみの家にあるのは、表面的な楽しみにより頼んでいるからです。それにしか希望がないと思っているからです。ですからその人は愚かなんです。本当は、真の希望があるのに、それを知らないで、この地上での事柄、表面的な事柄、それらを楽しむことが、それが唯一の意味であると思っているからです。しかし知恵のある者たち、神様を恐れる者たちは、むしろ現実を見る。人は死ぬものだということを見る。そしてその上で、じゃあこの地上で神様にお仕えして一体何ができるかということを考えます。表面的な楽しみにより頼むんでいると、必ず失望してしまうわけです。それらのものは全て取り去られてしまうわけです。しかし、この地上に生きている時から永遠に向かって生きる。神様に対して、神様に喜んでいただくために生きるならば、私たちは希望を失うことはありません。五節のところ、知恵のある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。普通には、歌の方がもちろん心地いいわけです。叱責なんて好む人なんてあんまりいませんね。しかし現実をごまかすだけの楽しみはかえってイライラしてくる時があるんじゃないでしょうか。傷ついている時は現実をごまかし、酒を飲んで、歌を聴いて、お笑いを聴いて、それをごまかす。しかし知恵ある者の叱責、それは私たちを 現実を見るように導き、そして神様が必要であることを気づかせ、そして神様を求めさせるものです。それは楽しみでごまかされてイライラしている、何かわからない焦燥感に駆られているのとは真逆ですね。地に足をつけて神様がいらっしゃるということに現実に基づいて人生を仕立てていくことになります。最後6節のところを見ましょう。愚か者の笑いは、愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音のよう。これもまたむなしい。茨というのは、まあ、畑とかに不必要なものです。それが切り取られて乾かされて、そして焚き火になるということは中東の世界で、普通になされていることであったようです。ですから鍋の下で茨が焼かれて弾ける音、パチパチというような音でしょうか。それは生活音でした。そのイスラエルの人々にとって。しかしそれは時には日々毎日変わらない毎日、その日常を代表する音だったのかもしれません。愚か者の笑いはそのようなうんざりする日常の生活音のようであると言われているのではないでしょうか。それは虚しいというふうに言われている。まあ、日本の文化の中で笑顔は笑顔をこう、こう伝染すると言ったりしますし、明るく挨拶しましょうとありますね。暗い顔をして現実を見つめましょうっていうモットーを小学校とかで聞いたりしませんね。まあ、小学生、中学生の時に、そういうことで葛藤すると思います。現実はこうなのに、自分はやがて死んでいくし、自分は成績でも何でも一番ではないし、自分は本当に未来はどうなるのかな、誰かと結婚してくれる人いるのかな、とかね。いろんなこう、現実の葛藤があるのに、でもなんか学校に行くと、とにかく明るくしましょうって言われてるみたいでイライラすると。反抗したくなった。いうことが起こっていると思いますね。まあ、最近はちょっと変わってきているのかもしれません。最近の若い人たちのね、いうことを聞いていると、むしろこう、そういう、葛藤に寄り添うようなね、教育方針、ちょっと変わってきているようにも見えます。それ、私、ちょっと子育てをしながら、また若い人と接しながら、ちょっとだけ感じることなんですけれども、ちょっとそういう、なんて言います、流行になってますね、今のところね。それがいいかどうかは分かんないですけどね。ですから、表面的に楽しみましょう、喜びましょう、明るくしてましょう。いうのは、現実はひどいから見ないように蓋しましょうって言ってるみたいにも聞こえるんですね。はっきり言って。テレビとか、お酒とか、いろんなエンターテインメント。もう現実はしんどいから見ないようにしましょう。それも、こう、有益な時があるとは思います。ね。心は傷ついて。本当にストレスでやられてしまっている時に、そういうものを見て少し心は、軽くする。そういうことはあるでしょう。しかし、もしその人が人生を通して現実を無視し続けているならば、神なしの人生が虚しい、 という事実を、現実を無視し続けているならば、それは災いでしかないわけです。ですから、神抜きの楽しみの虚しさ、害、不快さ、そういうものを私たち知っています。それを定期的に覚えなければならない。苦しみや痛みや悲しみということは、私たちにこの地上にはもう希望はないということを思わせます。それはもう神様にしか希望はない。もう死んだら 楽にならないと。天国にもう早く行きたいなと。思っている状態なのは実は言うと祝福なんですね。一つの祝福なんですね。それは現実だからです。それ以上悪くならないからです。神様は愛する子たちをそこまで引き下ろします。この地上の様々な虚しさに信頼を置かないように引き下ろされる。そして神様のみが私の喜びであるというように導かれるわけです。ですから、私に神様に会って喜びましょう。神様抜きの楽しみが、害である、不快であるというのを覚えて、神様に会って喜びましょう。それは地上の様々な祝福を感謝をしないということではないですけれども、それが私たちの人生の意味でも、慰めでもないということを覚えましょう。神様に会って喜びなさいということ。神様抜きの楽しみが虚しい、害である、不快であるということを覚えて、神様に会って喜びなさいということを今日、御言葉から聞いてまいりました。それでは詩篇の16編の A を賛美いたしましょう。私の幸いは神様にだけあると歌っている詩篇です。神よ願わくは我を守りまして我は長うちにこの我は主にえり何時こそは我主我の幸いは長他にあらじ地にある生徒は威厳に満ちた我の喜びは彼らにあるなり。お しみたみは、ましくは、